どうぞ新約聖書ローマ人の手紙の16章を開きください。ローマの教会に対しての最後の挨拶を記したこのパウロの手紙、この最後の最後になってパウロは再びその教会の人々に忠告を与えています。確かに手紙としては不思議な終わり方をしています。しかしおそらくパウロの中にこの心配は常にあったんでしょう。ひょっとしたらパウロのもとにこのような知らせが届いたのかもしれない。いずれにしろこの最後のところで再びこのローマの教会に対してパウロは2つの忠告を与えるんですが、しかもその忠告が非常に強い忠告です。お願いしますというふうに17節に記されています。兄弟たち、私はあなた方にお願いします。このお願いするというのは強く促すとか強く進めるという意味です。ただなんとなくお願いしてるんじゃない、非常にパウロはある信念を持って強く彼らに訴えようとするんです。何を訴えているかって、ご覧いただきますと2つの忠告があって、それはこんな言葉によって記されています。警戒してください、遠ざかりなさいって、この17節の中にその2つの言葉が記されています。あなた方の学んだ教えに背いて分裂つまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさいって。パウロが何を教えようとしたのか、何を忠告しようとしたのか、ご一緒に見ていきましょう。まず最初に出てくるのは警戒してくださいというこのような忠告です。警戒するようにって、これは何かに目を留めるとか、何かに注視するとか、何かに注意を払うという、そういった言葉です。で、パウロが言いたいのは、こういった人々に、あなたたちは注意を払わなきゃいけない。こういった人々に目を留めなければいけないと言って、そのような人々のことが記されていますよね。見てくださいます。まず最初に出てくるのは、あなた方の学んだ教えに背いてとあります。で、少なくとも言えることは、ローマのクリスチャンたちというのはしっかり御言葉を学んでいる人たちでした。彼らは何を信じているのかを知ってたんです。ですからパウロが言うことは、そのようにあなたたちが教えられ、そしてあなたたちが信じていること、それに反することを教える人々に注意しなさいというわけです。もちろんどの時代であろうと、どの場所であろうと、同じことを私たちは全ての人々に注意しなければなりません。というのは、そのような偽りの教師たちはどの時代にも存在しました。今の私たちの時代にもそのような人々は存在しています。パウロは詳しくその人たちの教えがどのようなものであったかを教えていません。しかし我々は様々なことを推測することができます。というのは、これまでにもそういった人々がたくさん世に出てきたからです。ガラテヤ人の手紙の中を見たときに、別の福音にガラテヤの人々が映っていることをパウロ自身が非難しています。でも別の福音があるのではない。そのように言ったパウロは、あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているのですと、ガラテヤの1章の6節のところからそのようなことが記されています。いいです。ですから、異なった福音が教会に入り込んでくることがあります。私たちがしなきゃいけないのは、それが本当に聖書が教えていることなのかどうかです。ありますでしょう。私たちも自分の尊敬する人から教えられた教えというものは、そこには人情も入ってしまっているので、 それを私たちはあたかも神の言葉であると、神の教えであると固く信じているケース。それが全て間違っているという話じゃないんです。我々がしなきゃいけないのは、本当にそれが神様の教えておられることなのかどうかということをいつも吟味することの必要性です。というのは、こういった誤りの教師たち、偽りの教師たちが必ず人々を惑わすというんです。異なった福音を伝える、そういった動きが今もあります。悲しいことに、キリスト教会の中でそういった誤った福音によって、いろんな混乱を私たちは目の当たりにしています。お金を払えば救いを得ることができるんじゃないかとか、こういった行いをすれば救いを得ることができるんじゃないかとか。もちろん偽りの教師たちはそのように、福音の否定をなすだけじゃない、福音のメッセージを曲解しようとするだけじゃない。偽りの教師たちというのは、その私たちの信仰のその根幹を揺さぶろうとします。主イエスの神性を否定する者たちが出てくるんです。よく考えてみますと、私たちの周りにカルトと呼ばれているものが存在しています。それらを見たときに、彼らはイエス・キリストの神性、イエスが神であるということを否定しています、ね。そういった教えが出てくる。そして現実にそういった教えが我々の周りにあります。もちろんまた聖書の無謬性というものを否定する者たちがいます。私たちが手にしているこの聖書は誤りのない神様の言葉であるということを否定する者たちがいるんです。もちろん原点においてです。しかし我々はこの翻訳を見るときに、その原点からしっかりと訳されたものであるということを我々は信じています。神の言葉であると私たちは信じています。それ以外にも、コロサイの教会を見たときに、立法主義者が入り込んできたり、また、禁欲主義者が入り込んできました。そして、いつも出てくるのは、このローマ書の6章にも出てきましたけれども、無立法主義者たち、つまり、神様が許してくれたんだから、何をしても構わないというような、そういった考えを教える者たち。イエス様を信じるだけで救いには十分なのに、いやいや、イエス様を信じるだけでは不十分で、こういったことをしなきゃいけないとか、信仰生活においてもイエス・キリストに従うだけで十分なのに、いや、こういったことを加えなければいけないと教える者たちがどの時代にもいます。今お話したこと、特にここでパウロがその警告を与えている、その偽りの教師たちというのは、皆さんね、こういった我々の信仰の根幹に関する、その大切な命に関わることに対して誤った聖書ではない教えをもたらす人々に対する警告なんです。だって信仰者の中でも解釈がいくつかに分かれることがあります。御言葉を見るときに A と取れるし、 B と取れるし、 C とも取れるって、ある人は B と A と取り、ある人は C と取っている。そのように意見が、解釈が違う場合があります。そんな話をしてるんじゃないんです。パウロの警告というのは、我々の信仰のその一番元になる部分、その部分をぐらつかせるような、命に関わるような大切な部分、福音のメッセージに関する、主イエス・キリストの神性に関する、聖書の無謬性に関する、こういった大切なことに対して偽りの教えを持ち込む人々がいるという、そういう人々に対する警告であり、強い忠告がここに記されています。だからあなた方の学んだ教えに背く人たち、聖書の教えに背くような人たち、その人たちに対する警告です。もう一つ、この17節をご覧いただきますと、分裂とつまずきを引き起こす人たちをと書いています。信仰者の中でも、すべての点ですべての意見が一致するわけじゃありません。でも、ここにいらっしゃる皆さんも、 たとえが自分の考えと違っても主の御心がなされるようにと確信して、そして教会のそのリーダーたちのそのリーダーシップに喜んで従っていこうとしていらっしゃる、そういう信仰を主はお喜びになる。そういう信仰によって一人一人の信仰が成長していくわけです。もちろんそこにそういった方向が、そういった考えが御言葉に沿っているかどうかということを吟味する必要はあります。しかし霊的なリーダーたちが示すその方向に喜んで従っていこうとする、そんな話をしてるんじゃないんです。ここで言われているその分裂であるとか、そのつまずきを引き起こすというのは、もっと大きな問題を、深刻な問題をパウロは言うわけです。というのは、このような働きを実際に行っている人々というのは、クリスチャンたちじゃないんです。なぜそう言うか。覚えていらっしゃるでしょう、皆さん。ガラテヤ人の5章の中で、御霊の実と、そして肉の働きというものが対比されてました。覚えてるでしょ？覚えてますよね。御霊の実というのは9つ出てきた。そして肉の働きはというふうにして、肉の働きがそこに記されています。肉の行いは明白であって、次のようなものです。覚えてます？不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心。そして次に出てくるのが分裂なんです。でこの御言葉はこう続きます。今はガラテヤの5章の19節のところから20節を読みしたんですが、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。神の国を相続することはないって、彼らがこの救いに預かることはないっていうんです。つまりそういう働きというのは肉に属しているものであって、救われていない者たちがそういった非常に悪意に満ちた教会を分裂させようとするような、そういった悪意に満ちた目的を持ってこういったことを行うということを言っているわけです。しかも彼らはつまずきをもたらすんです。で、このつまずきという言葉は面白い言葉ですけれども、人に罪を犯させるものというふうに、そのように訳せることです。ですから、このような人々は何をするかというと、教会の中にあって、教会の中に分裂を起こさせるんです。教会のイエス・キリストを信じる者たちが罪に陥っていくように誘惑していくんです。なんでそんな誘惑をするかって、彼ら自身が罪の中にいるからです。ですからパウロの最後のその忠告というのは、こういう人々が教会の中に必ず入り込んでくるから。ですから一人一人しっかりと注意を払いなさいって。いろんな教えを聞いたりしたときに、もちろん私たちの周りではちょっと過激なことを言うとしたら、クリスチャンの本屋さんに並んでいるすべての本が、すべてが正しいのかどうか吟味しなきゃいけないんです。私たちの責任は、あなたの責任は、神様の教えてくださっているその御言葉に、御心に沿っているものかどうかなんです。だから私たち教会はそれに先進しているんです。人間の考えではなくて、神様が御言葉を通して私たちに教えてくださっていることが何なのか、そのことを皆さんにお伝えすることによって、あなたも私も神の御心に従っていく、そのように生きていくためにです。ですから我々一人一人の責任というのは、いろんな教えに対して本当にそれが政治的なのか、そのことを吟味することが必要です。でパウロが言うのは、その中にあってこういった人たちが入り込んでくるから、彼らに対してパウロが言うのは、注意するだけじゃない、彼らから遠ざかるようにということを言います。遠ざかりなさいって。離れてなさいって言うんです。彼らに近寄らないようにしなさいって言うんです。ヨハネ第2の手紙の10節のところでは、あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は 家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけませんなんて、非常に厳しいことが記されています。ですから、こういった誤った教えを持ってくる者たちを、あなたたちは家に招いてはいけないって。挨拶の言葉もかけちゃいけないって言います。さて、こういうふうに、遠ざかりなさいってメッセージを聞いたときに、多くの皆さんはこういうメッセージと、そして敵を愛しなさいというメッセージ、その2つのメッセージを並べてみるときに、その整合性というものに対して疑問を持ちます。何の話をしているか。確かに御言葉を見たときに、クリスチャンと呼ばれている人たちで、でも罪の中を生きている者たちに対して、そのような人と付き合ってはいけないし、一緒に食事をしてもいけないというふうに、コリント第一の5章のところに書いてあります。5章の11節のところ。つまり罪を悔い改めない兄弟たちと付き合っちゃいけないと教えられているんです。しかし同時に次のような教えもあるんです。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいって。マタイの5章の44節に。ルカの6章のところにも、あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。ただ自分の敵を愛しなさいって。ルカの6章の27節から35節のところに。そして我々もよく知っているように、会員の現場で捕まえられたその女性に対して、イエス様どうしたらいいんですか、立法によるならば彼女も石打ちにしろと書いてますが、どうしたらいいんですかという時に、イエス様が、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そうすると我々思うんです。罪を犯している人たちに対して、彼らを喜んで受け入れてあげることがイエス様が教えておられる愛ではないかって。でそうするとさっきから見てきているように、付き合っちゃいけないとか、言葉をかけちゃいけないとか、挨拶をしちゃいけないとか、そういうことを聞くと、どうしてもこの2つの教えに対するその整合性を我々は疑問視してしまいます。ありますでしょ皆さん、ね、兄弟姉妹から離れてなさい、付き合っちゃいけないという教えと、敵を愛しなさい、どうしてこの2つが1つにならないか。なんでこんな話をしているかというと、今この16章の中でパウロは私たちに、こういった間違った教えを持ってくる者に対して、彼らから遠ざかりなさいと、彼らから離れてなさいと、彼らと付き合っちゃいけないという話をするわけです。で、このような教えを持ち込む者たちに対して付き合ってはいけない、これはわかるんです。でしょ？こういった誤った教えを持ってくる者たちに、皆さん等しくすることはないです。我々は距離を置こうとします。なぜかというと、それが自分自身を守る一つの方法でもあるからです。でもね、たとえそうであったとしても、我々は覚えなきゃいけないのは、そういった人々に、皆さんのところに呼び鈴をして、そして聖書を学びませんかって言ってくる人たちに対して、私たちがしなきゃいけないのは、ああ彼らは間違ってて、彼らは地獄に行くんだっていう、そのような心の態度じゃなくて、神様、彼らの目を開いてくださいと。彼らは全く何もわからないんです。かつての我々もそうだった。そして我々が今度兄弟姉妹を見たときに、罪を犯している兄弟姉妹に対して、あなたは罪を犯しているということを言って、悔い改めなさいと言って、その人が悔い改めなかったらどうしたらいいか、付き合っちゃいけないというんです。でも片やこちらには、敵を許しなさいと、敵を愛しなさいと教えられている。実はこの兄弟姉妹の件が非常に私たちにとっては難しいんです。厄介なんです。どうしていいのか分からないんです。そこでせっかくこの話が出てるんで、簡単にそのことを皆さんに説明しておきます。多くの皆さんは、なんで私が人を裁くことができるんだって言うんです。だって自分にも罪があるからって。ありますでしょ皆さん、さっきの 罪のないものが最初に石を投げなさい。言われたその通りです。みんな罪があるんだから人を裁くことができないって。でもね、そこに大きな間違いがあるんです。そういった人々と付き合ってはいけないとか、そういった人々と距離を置く。今の話はクリスチャンで罪を犯して悔い改めない人たちとの話ですよ。御言葉が言うのは、そのような者たちと一緒に付き合ってもいけない、食事をしてもならない、親しい交わりを持ってはいけないというんです。いいですね、クリスチャンの皆さん。イエス様を信じていると言いながら罪の中を歩み、その罪を指摘され、その罪を悔い改めるように言われても、その罪を悔い改めなければどうするか、付き合ってはいけないというんです。一緒に食事をしちゃいけない、親しい交わりを、今までの交わりを持ってはいけないというんです。で、このような命令に対して私たちが覚えなきゃいけないのは、これは裁きでもないし、これは制裁でもないんです。これは強制を目的にした愛の行為なんです。なぜかというと、パウロがこのように教えたのは、主ご自身がこのように私たちに教えてくださったのは、彼らがその罪を悔い改めるために行いなさいという、そのレッスンだったんです。実際に私たちがそのケースを考えるときに、もし我々が罪を犯している兄弟姉妹に対して何もしない、どっちかというと我々日本人はそちらを好みます。問題を起こしたくない、罪を犯している人がいて本当にダメだなと思ってながら、これまでと変わらず付き合っていく、そういう選択をする人たちがいます。なぜそういう選択をするかというと、その人がかわいそうだからと、情に基づいて行動する傾向が私たちの家にあるからです。またそういうことを注意しないというのは、その人にそういうことをすれば嫌われてしまうんじゃないかって、またそのことをすればいろんな問題が生じるから、そういうのが嫌だからって。お気づきになります、皆さん。結局考えてるのは自分のことなんです。自分が嫌だからしないんです。問題は神様が何を私たちに命じているかなんです。兄弟姉妹が罪を犯しているときにそれに対して何も言わないというのは、それは愛じゃないんです。主が私たちに示し教えてくださっている愛ではないんです。なぜかというと、イエス様が私たちに示してくださった愛というのは、ご自分のことよりも私たちのことをまず優先してくださったんです。ご自分のことよりも、あなたや私にとって必要なこと、私たちにとって役に立つことをまずしてくださったんです。だから私たちも同じようにその愛をいただいたものとして、自分のことよりもその人たちの善を考えて、彼らのためを考えてやるならば、我々は主がなさったと同じこと、そして主が私たちに命じておられることを行うことです。例えばね、皆さんね、皆さんのお子さんが何か悪いことを行ったと、例えば盗みを働いたとします。その時に親はこう言います。私にも罪があるから、この罪を犯した子供に何も言えないって。そんなこと言わないでしょ。その子に、あなたのした間違いは、ね、あなたは大変な間違いをしたんだという、その罪を教えるでしょ。それはその子が自分の行ったその悪に気がついて、二度とそのようなことをしない人となるためです。そのような悪を恐れて二度と行わないために、教えるでしょ。時にはその何かの体罰を与えるかもしれない。全部する目的はその子が正しく歩んでもらうためにです。その子にその罪の恐ろしさを知ってもらうためにです。誰か聞くかもしれない。なんでそこまであなたはするのかって。その子を愛してるからでしょ。その子のことを愛してるから、その子が間違ったら正しく歩んでほしいし、だからそのために皆さんは時間を取って、そして涙を流しながらその子が正しく歩むようにするんでしょ。 それが愛ならば、なぜ我々兄弟姉妹の同じことをしないのかって言うんです。私たちが遠ざかると言ったときに、兄弟姉妹の中で罪を犯して罪を悔い改めない人がいたら、私たちしなきゃいけないことは同じことです。距離を置きます。残念ながら親しい交わりを持たないって、そのことを伝えます。なぜかって、あなたの罪があるからって。愛情が変わったんじゃないです。でもあなたの罪があるから、その親しい交わりを、かつて持ってた親しい交わりを持つことができないって。で、信仰者の皆さん、神様の御心を私たちが求めるならば、神様のルールに沿って我々はしなきゃいけないんです。あなたは自分で自分を救えない存在です。あなたは自分で人の心を変えることができない存在です。それがおできになるのは唯一神だけです。その神様がこうしなさいということを、あなたの情やあなたの人間的な考えによってそれを退けてしまうなら、どうやって神様の御心がなされることを期待できます？神の御業がなされることを期待するならば、神の御心に従うことが不可欠なルールです。御言葉は私たちに教えてくれるんです。偽りの教えを持ってくる者に対して遠ざかってなさいって。でもそれはそのことを通して、なんとか彼らに神様の真理が届いて彼らが救われるためであり、かつての私たちのように盲目だった私たちの目が開かれて、この真理に至るように、クリスチャンたちの間で罪を犯している兄弟姉妹がいるならば、彼らがその罪から悔い改めて神を愛して神に従う者になっていくように、自分自身の心を吟味しながら、自分自身の心を戒めながら、愛を持って謙虚に、兄弟、あなたと交わることはできない、あなたが罪を悔い改めるまで、どうぞ兄弟その罪を悔い改めてくださいと、そのように御言葉が教えるように、私たちは彼らに接することができます。すべてのこのような行動の目的というのは、私たちの怒りを彼らにぶつけるわけでもないし、裁きでもないし、制裁でもないんです。彼らがその罪から悔い改めてくれるように、彼らを愛するがゆえに私たちがなすべき行為なんです。ですから教会の回帰というのは制裁じゃないんです。我々が裁きを下してんじゃないんです。神様が教えてくださった愛の行為なんです。彼らが正しい選択をしていく、正しい歩みに立ち返っていく、そのための愛の行為なんです。さて、今日のテキストにもう一回戻ってみましょう。パウロが私たちに言うことというのは、こういった偽りの教えを持ち込む者たちに対して警戒をし、そして彼らから遠ざかっているように。で、なんでそういうことをパウロが警告したかというと、18節にその理由が書いてます。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているんですと書いてあります。まず彼らに対してパウロが警告をするのはなぜかというと、彼らは偶像礼拝者だというんです。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているというんです。仕えている相手が違うんです。創造主なる神に対してではなくて、自分自身に仕えているんです。自分自身が神なんです。パウロはエペソ人の手紙の5章の5節の中で、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたもの、むさぼるもの、これが偶像礼拝者ですと言っています。不貧困なものや汚れたもの、むさぼるもの、これが偶像礼拝者だ。なぜなら彼らは神よりもそういった快楽を、罪を優先しているからです。神を喜ばせることよりも自分を喜ばせることを優先しているからです。だから偶像礼拝者なんだって。というのは、私たちは神様によって救われた私たちというのは、主に仕えるものとして生まれ変わっているんです、クリスチャンというと 主に仕える者たちだ。そのように言うことができるんです。なぜかというと、テサロニケ第一の手紙の1章の中で9節には、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになった。ですから、パウロが言うのは、神様によって救われた者たちの特徴というのは、偶像ではなくて、神以外のものではなくて、誠の神に仕えるものとされたんだ。それが救いだというんです。だから私たちはその方に仕えていこうとするんです。ところが、この人々は神ではなくて、彼らはまだ自分自身に仕えているんです。で、面白いのはね、18節見ていただきますとね、私たちの主キリストに仕えないでと書いてある。パウロがあえてこのように表現したのは、この人々は、このイエス様を信じてない人たちは、自分はクリスチャンだと主張してたんでしょう。そこでパウロは、私たちの主キリストに仕えてないって言うんです。あえてそれを強調するんです。というのは彼らが自分たちは主イエスキリストに仕えてると言ってるから。それを否定するんです。ですからこのような人々っていうのは、教会の中に入り込んできて、あたかも自らがクリスチャンであるかのように言いながら、人々を惑わし、人々を罪へと誘惑しようとしている人たちなんです。パウロが言うのは、だから偶像礼拝者だから離れなさい。次に出てくるのは、欺く者たちだから離れてなさいって言うんです。滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているとあります。この滑らかな言葉っていうのは、口先のうまいことって言います。バークレーは、ギリシャ人はこの言葉を口では良いことを言いながら悪い行動をする人というふうに定義していたと、そのように記しています。口で言っていることとやっていることが違うというんです。滑らかな言葉。やってることと全く違う。それでいて非常にうまいことを言ってるんです。口ではいいことを言ってるんです。へつらいの言葉って、お世辞であったり、非常にうまい、巧みな言葉を持って何をしてるかって、純朴な人たちを騙そうとするんです。で、この純朴な人たちっていうのは、純粋だとか、騙されやすい人たちの話です。皆さんのところにも書いておいたように、ジョン・マレーという神学者は、この言葉は裏表のないということを意味し、欺瞞と悪知恵による企みにふけることをしない人、それゆえに他の人々に同じような嫌疑をかけたりしない人のことを言っている。つまりこのような教師たちが入り込んできて何をしようとしているかというとね、この人たちは教会の中にあって惑わす対象をしっかりと見定めるんです。そして何を聞いても疑わない純朴な人々を探すんです。そういう人々に攻撃をするというんです。で、19節の初めをご覧いただきますとね、あなた方の従順はというふうに書いています。あえてパウロがこんなふうに記しているのはね、このローマのクリスチャンたちというのは神に対して従順でありたいと願ってたんです。そこでパウロはそういう人々が狙われやすいということも知ってるんです。もしその人たちが従順でありたいと願うだけじゃなくて、彼らがしっかりと御言葉に根ざしているならば、彼らはいろんな間違った教えに惑わされることないんです。でもしっかりとしたその真理に立っていなければ、ね、純粋に神様に従っていきたいという正しい思いを持っているだけだったら、これが聖書の教えですと難しいことを言われたら、そういうものに心を開いてしまう可能性があるんです。かつてあるキリスト教の異端の集会に出たことがあります。中之島の公会堂でやってました。どんな団体なのかよく知らなかったです。 行ってみますと何が行われたかって、大きなスクリーンが前にあって、そして聖書の御言葉がそこにその投影されてました。で、何を言ってたかって、あなたたちはこのメッセージをこんなふうに聞いてきたでしょうって、しかし実はこのメッセージはこういう意味があるんです、そのような説明をしてました。私まだ高校生でしたけども、その話を聞いてて、そしてこれはいたんだと、そしてすぐに出ようとしました。しかし残念ながらたくさんの人が残りましたし、たくさんの人たちがその教えを信じてしまった。皆さんのところに訪れるその異端の人たちも、皆さんの聖書を勉強していると言ったら喜ぶでしょ。なぜかというと、多くの皆さんが聖書を学んでいながら聖書の真理に立っていないと、彼らはそういった人々を騙すんです。サタンは私たちの弱さを知っています。そして一生懸命そういった信仰者を騙そうと働いているんです。だから私たちに必要なことは、しっかりと一人一人が御言葉に立つことです。何を信じているのか、なぜ信じているのかを知ることです。だから私たちの教会は、そのしっかりとした教理に立つように御言葉を持って皆さんに訓練する、そのような訓練を与えることに力を注ごうとしているんです。なぜかというと、こういった時代であり、こういう偽りの教師たちが多いからです。パウロはエペソ人の手紙の4章の中でこう言っています。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなくて、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたり、遊ばれたりすることがなくと。しっかりと何が起こっても、その真理に固く立ち続けていくことができるように、そのためにどうしたらいいか、信仰において成長しなきゃいけないんです。我々の知識においてしっかりと成長することが必要です。パウロはこうしてローマの教会のクリスチャンたちに対して警告を与えました。注意しなさいって。そして19節と20節の初めをご覧いただきますと、パウロの願いが記されています。それはこのローマのクリスチャンたちが継続して主に従順であり続けることです。で、19節の初めをご覧いただきますと、あなた方の従順はすべての人に知られているので、先ほど見てきたように従順さ、それは彼らが救われていることの証拠です。ローマ人の手紙の1章の5節にもこのように記されていました。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けまして、それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのだ。さっき私たちはテサロニケ第一の手紙の1章の9節の御言葉を見ていました。神に仕えるものになったって。同時にパウロが、私が使徒としての務めを神様からいただいたのは、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすため、言い方を変えれば彼らが救われるためにです。ですから救われた者たちの特徴というのは、神様に従っていきたいという願いを持って生きる者たちです。神の御言葉に従っていきたい、御心に沿って生きていきたい、そのような願いを主から与えられた者たちです。パウロはこの人々が、ローマのクリスチャンたちが救われていることを喜びました。あなた方の従順は全ての人に知られているので、あなた方が救われていることが全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。このことを、彼らの救いを大いに喜んでました。ですから従順というのは救われていることの証拠です。イエス様によって救われた皆さんのうちにもそのような願いがあるでしょう。失敗するけれども、失敗の連続だけれども、情けないなと思うことばっかりだけれども、しかし私の心の中には、 この主イエス・キリストに喜んでいただきたい。この方の前に正しく生きていきたい。そのような願いがある。それは神様があなたにくださったんです。それはあなたが救われていることの証拠なんです。さて、従順は救われた証拠だけじゃない。19節を見たときに、従順は主を喜ばせるものだということを言っています。パウロはこう言います。しかし、私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。パウロはこのローマのクリスチャンたちに、主に対して従順に歩み続けていくことを望んでいました。そこで、パウロはこんなアドバイスを彼に与えるんです。善には悟くと。この悟くという言葉も、賢いとか分別のあるというようなことです。ですから言ってることは、善に関して賢くありなさいって。しっかりとあなたが聖書に基づいた洞察力、識別力を持って、何が神に喜ばれることなのか、何が神の前に正しいのか、そのことをしっかりと見極めていきなさいということを言うんです。ですから最初に彼が言うのは、神の前に正しいこと、喜ばれることが何かをしっかりと見極めるように。まさにそれってローマ書の12章の2節の中で、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、完全であるのかをわきまえしているために、心の一心によって自分を変えなさい。同じことでしょ。言葉は同じことを繰り返して教えてくれるんです、ね、主に従っていきたい、従順でありたいと望んでいるあなたに対してパウロが言うことは、だったら神の前に喜ばれることが何か、そのことをしっかり考えて選択するように。神の前に正しいことは何か、そのことをしっかりと見極めなさいって。何が正しいのか、それをしっかり見極めることができるように。そして悪には疎くとあります。この疎いというこの言葉、これを調べていくと、悪を混ぜ合わせないという。ですから、ピリピトの手紙の2章の15節にこの言葉が使われているんですが、そこでは純真というふうに訳されています。つまり、汚れがないということでしょ。ね。混じり気がないということでしょ、純真というのは。そのような言葉に訳されているのは、ピリピの2章の15節ですけれども、この疎くという言葉は、悪を混ぜ合わせていない人。別の言い方をすれば、悪によって汚れていないということ。汚染されていないということ。だからつまり、清くあるという話をするんです。ですから、パウロがここで言っているのは、悪に対しては、悪によってあなたが汚れることがないように。悪に対しては、そういう悪からあなた自身が自分を清く守るように。何が正しいのかを正しく分別するとともに、悪に対してはそういうものに染まることがないように、清く歩んでいきなさいということをパウロはアドバイスするんです。だって我々が神の前に喜ばれるように生きていこうとするならば、そこには当然主の御心に、御言葉に御心に従っていくということとともに、神が憎まれる罪から離れていくことが必要でしょ。そのことをパウロはここで彼らにアドバイスを与えるんです。テサロニケ第一の手紙の5章の中でも22節に、悪はどんな悪でも避けなさいって。パウロはまずこのような忠告を与え、そして主に従順に従っていこうとする者たちに対してどのように生きていくかの、いくべきかのアドバイスを与えてくれました。まだ少し残ってます。しかし時間が来たんで、私たちはここで閉じなきゃいけません。このローマ書の学びをしてて、つくづく感じることっていうのはね、このことです。このことにすべて要約されます。いいです。そのことぜひ覚えて帰ってください。私たちの、救われた私たちの地上における生活は、神様への感謝の 生き方だってことです。いいです。我々がこの地上を歩んでいるこの人生、この人生は神様に感謝を表し続ける人生だって。そのように生きている人たちはどのようにしてこの神様を喜ばせようかと思って歩んでいるはずです。罪を犯せばそれを悔い改めるんです。神の御心に従っていこうとするんです。パウロが教えるように善には里子ありたいというんです。しっかり善を見極めていきたいって。そして悪からは離れていきたい。なんでそんな生き方をするかって。救われたことを感謝しているからです。罪が許されたことを感謝しているからです。生まれ変わったことを感謝しているからです。永遠の命が約束されて天国が約束されているから感謝しているんです。それがあなたや私の意味でありなさいって。ぜひ信仰者の皆さん、その感謝を持って歩み続けてください。パウロはこの後私たちにそのような従順な歩みを成していくための秘訣まで教えてくれます。楽しみにしながらこの1週間感謝を持って歩み続けてください。お願いします。父なる神様、私たちを罪から贖い出してくださった神様、感謝をいたします。そしてあなたは私たちにこの御言葉を与えてくださいました。喜んであなたの御言葉に私たちは従いたいです。また御言葉に従っていきます。主よ、どうぞ一人一人を励ましてください。そしてあなたに従うことにおいてその従順さを邪魔する人間的な思いや人間的な情やそういったものが私たちの妨げになりませんように、どうぞ信仰者一人一人があなたが喜んでくださることを行うことによってあなたの御業がなされることを信じ、あなたの御言葉に忠実に従う者としてこの一週間歩んでいくことができるように。この世の中はあなたを知りません。そしてあなたはそのことを知った上で私たちを救ってくださり、私たちを用いてくださることを約束してくださいました。この愛する皆さんを用いてください。あなたが真の神であること、あなたが私たちの救い主であること、我々の希望であることを私たちを用いて人々が知ることができるように、主よ、どうぞあなたの助けを一人一人に与えてください。それぞれ励ましてください。それぞれどうぞあなたがお持ちくださるように、この一週間の歩み感謝を持って、その感謝を具体的に形を持って表しながら一人一人歩んでいくことができますように。主の憐れみが一人一人の上に豊かにありますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。